みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き、 JR 新横浜駅から徒歩10分、市営地下鉄ブルーライン新横浜駅から徒歩7分、横浜労災病院耳鼻咽喉科の塩野治先生にお話を伺います。今回のテーマは子どもの気管切開です。塩野先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週も伺いましたが、改めて気管切開について教えてください。
はい。呼吸や嚥下に問題があるとき、喉と肺との途中にバイパスを開けることを気管切開と言います。気管切開を行う理由として、長期間の人工呼吸器管理が必要な場合や、喉の病気で呼吸がしにくい場合、嚥下障害のため誤嚥することが多く気管内の吸引が必要な場合があります、
はい、
また気管切開を行うと空気が声帯を通らないため声が出ません、
うん、で今回のテーマですが、子どもが気管切開を行うのはどんな場合でしょうか？
子どもで気管切開をするのは生まれつきの病気がほとんどです、
うん、
脳性麻痺や遺伝子の病気、生まれた時の体重が1000グラムにも満たない子どもの場合、人工呼吸器管理となるため気管切開が必要です。
子どもの気管切開はどのように行われますか？
はい。子どもの喉と大人の喉の構造は異なっており、
うん、
作りが小さいこと、組織が柔らかいこと、触診で区別がつきにくいことなどから、より繊細な手術主義が必要です、
はい、
通常は体重が2500グラムほどに成長してから手術します、
うん、
皮膚、皮下脂肪、喉を動かす筋肉、甲状腺などの組織を切り開き、気管を切開して専用のチューブを入れます。将来的に閉鎖できることもありますが、数年から10年に及ぶ在宅管理を考慮する必要があります、
うん、子どもが気管切開をした場合はどんな注意が必要でしょうか？
はい。気管は軟骨の骨組みがありますが、子どもの軟骨は柔らかく、チューブとぶつかることにより肉毛というポリープができやすくなり、チューブを交換する際、気管切開の穴が狭くなって呼吸がしにくくなったり、チューブが入れにくくなったり、出血したりします、
はい、
大人よりも気管粘膜が傷つきやすいため、吸引の際にはより注意が必要です。呼吸や嚥下の問題がなくなれば、声が出るチューブの使用や気管切開そのものを閉鎖することができますが、大人よりも難しいことが多いです。また保育園や学校で気管切開のように医療的ケアを必要とするお子さんを受け入れる準備はなかなか大変で、多くのご家族が苦労をされています。
わかりました。お子さんの気管切開の場合、現状はなかなか大変なようですね。塩野先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は横浜労災病院耳鼻咽喉科の塩野治先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。